皆さんこんにちは、菊池由美のポッドキャストです。今日は7月27日、東京平和映画祭が終わって、これからステファニー・ブラック監督を空港にお連れするところです。その最後のレストランとして私たちはアカデミーパークオークラホテルの、日本料理屋さんに来ています。ステファニーさんはなんと日本料理がすごい好きで、もし選択肢があるんだったらいつもいつも日本料理を食べたいっていうぐらい日本料理のファンなんですね。まあ、そんなことも含めてステファニーにインタビューしてみます。Hi, Stephanie, we are at the Japanese restaurant again, and this is your favorite food.
Embarrassing and true.
How come you learn to eat Japanese food? I wonder, you're American, and is it popular there?
Well, I live in New York, and there's many, many Japanese restaurants in New York, and it's just the cleanest, healthiest food. It's just food that after you eat, you feel full, but not overly full, and you feel happy.
Oh, okay. Yeah, I feel the same way eating Japanese food, so maybe that's same. I like all kinds of food, and I like Western food, I like Italian, I like every food, but after eating is a big difference, isn't it?
True. Yeah. It's true. How you feel after? Yeah.
ステファニーさんはね、Let me translate. Yeah. 日本料理どうして好きかっていうとね、食べた後にすごくね、体が気持ちよくって、幸せな感じがするんですって。他の料理も美味しいんだけども、食べた後がすごく違うっていうんですよね。で、それは私も世界中の料理食べ歩きしてるんですけども、やっぱり日本料理食べた後ってのはとってもね、満足して体軽くって幸せな感じですね。まあそれはだから国籍を問わず感じることができるんですね。That's great. I feel the same way after eating Japanese food. Japanese good, organic, healthy food. Yeah, it's really the healthiest food I think in the world.
Yeah, especially if it's cooked at your house.
You like my garden and the house. You had a very unique experience at my house.
And
please describe.
And I thank you for that. Well, at Yumi's house, she prepares the food. The closest I can describe it is what I had eaten before in Kamakura, which is the food of the monks. But in this instance, everything that she prepared came from her garden, so it was fresh and organic and homemade and made with love, which is a very important ingredient as well.
Thank you so much. Stephanie さんは、まあ、うちの食べ物と一番似てるのは鎌倉のね、精進料理だったんですよね。まあ、お坊さんが食べる料理で、全てが庭からやってきてすぐに採れたてでオーガニックで、たくさんの愛情を込めて作られたホームメイドの料理ということで、彼女たちとても楽しんでくれました。 So, by the way, yousecond time here, right?
Yes.
So you came here for the film, The Life and Dead.
Yes.
And what is the message you want to deliver by that film?
Well, the film shows the impact of the IMF and the World Bank and structural adjustment policies on Jamaica, and it shows how it dismantles the sovereignty of the nation as told from the bottom up, from the people whose lives are ostensibly supposed to be benefiting from these policies, but they're not at all. And unfortunately, these policies, Jamaica is not alone. If you, all of South America, all of the nations who have borrowed from the IMF find themselves in similar circumstances. So the joy, and it is a real joy of being able to show the film here in Japan, is because Japan does have an actively strong voting voice in the IMF, the awareness of the public to understand what these policies are and to make the IMF more transparent to its constituency, which ultimately is us.
Right. Japan is second biggest vote in the IMF, or third.
Yes.
Yeah, between Germany, Japan, yeah. And United States, of course. So you have, how did, okay, then I have translated to the Japanese people. Yeah, 今ね、今回彼女が日本に来たのは2回目なんですけども、ジャマイカ楽園の真実という素晴らしいドキュメンタリーフィルムを彼女を作りました。それで映画ができた時に日本に最初に来日して、それで今回2回目です。私たち東京平和映画祭で彼女の映画を上映しました。そしてこのステファニー監督を、招待いたしましたけれども、私が聞いたことは、この映画を通して何を伝えたかったか。で彼女が伝えたかったことっていうのは、IMF やワールドバンクや、それから彼らの工場調整政策がジャマイカに与えている影響ということです。でそれの実際を見てほしいということでした。でそれを本当によく伝えた映画 でしかも音楽が素晴らしくって、まあ、レゲエの音楽とかね、日本の若者に多分受けるなっていう メッセージはすごい深いんだけども、伝え方はとってもおしゃれでね、すごく綺麗な映像で、まあ、そこがまた皮肉なんですけど、彼女たちの、彼らの生活がとても厳しいっていうのを余計悲しく浮き彫りにしていた作品でした。で、ともかく日本っていうのは IMF で2位か3位の地位にあります。それだけ、まあ、ワールドバンクの経営に対しても IMF に対しても声を出せる、声が大きい国なので、日本人がその実際をすることが大事だということです。I just translated what you said. All right, so you, the, what can we do after seeing the film? So many people asked you, what can I do knowing this? It's a shocking film to some of us, yeah, to many of us.
Yeah, well, first, I could recommend that people look on the website, which is www.lifeanddead.org. And if you go to the links, related information links, there's a list of all organizations who are doing different campaigns that people can get involved in. For example, recently in the U.S., we had a fair trade coffee campaign at Starbucks at Global Exchange was spearheading. And at different times, because ultimately at the modern times we're living in, our buying power is a very important voice, a voting voice, what we affirm, what we support. And so by supporting, for example, our local farmers, by you supporting your local farmer, by my supporting my local farmer, that's one way in which we can kind of hope to pull the brakes on globalization, not support these huge agribusiness and such, and go down to the community the way it was intended to be. Also, letter writing campaigns, finding out who's in power at the particular moment, for example, who is the representative in Japan to the IMF. Let them know that you're watching how he or she votes in the IMF.
I see. Yeah. で、あの映画を見た後ね、本当たくさんの人がこんなことを知ってしまった。じゃあ私に何ができるんですかという質問を監督にされました。それに対してステファニーはいくつか今言ってくれたんですけど、一つはですね、ウェブサイトに行ってください、www.lifeanddead.org Life and Dead Life は人生、生活ですね and Dead は debt.org そこに行きますとたくさんリンクがあってその中でいろんなキャンペーンが行われていますフェアトレードのキャンペーンフェアトレードのコーヒーを飲もうよって言ってスターバックスもそれを買わせるようなキャンペーンとかいろんなのがもうすでに成功していますだから巨大なアグリビジネスをサポートするんじゃなくてできるだけローカルなファーマーをサポートしてみんながそれぞれローカルに食べたならばそれが助けになるアグリビジネスとか、まあ、ワールドバンク的なグローバリゼーションをサポートするんじゃなくって、私は日本にいる私は日本人の小さなファーマーをサポートし、ステファニーさんはステファニーさんでニューヨークのそばのファーマーをサポートしジャマイカの人はジャマイカの、農場をサポートしたらいいんじゃないかでそれが実際に世界を変えていく、この世界というのは結局買い物をしている私たち消費者の力購買力によって成り立っているわけだから、それをもっと意識を持ってやっていけば、きっといい結果になるんじゃないですかという、提案をくれました本当にね、ライフアンデッドのウェブサイト、まあ、英語なんですけども、そこに行くといろんなサジェッションがありますのでぜひぜひ見てください、はい、じゃあお昼のが来ましたので、お昼の方に行きます食べますあー美味しそう今日はねサザンカ山里サザンカという、大倉アカデミアパークホテルで、ステファニーさんと最後のランチをしています、菊池由美でした、またポッドキャストでお届けしますので、これからも、菊池由美のポッドキャスト聞いてくださいこの間東京平和映画祭の準備でとっても忙しくてポッドキャストもそれからブログも、メールもメールじゃない、メールマガジンも書くことができませんでしたごめんなさい、今日書きます書きたいことたくさん溜まってるので、今日書きますからねじゃあまた。